SDA フォアは美ら海の先森をお聞きの皆さん、こんばんは。海上自衛隊美ら海の先森パーソナリティ今ちゃんこと今村総長です。早いものでですね、もう10月になりましたね。沖縄も朝夕は秋の気配を感じる今日この頃ですが、リスナーの皆様いかがお過ごしでしょうか。さて、今月で美ら海の先森パーソナリティに就任して8年目に突入し、61歳となる私ですが、まだまだ元気いっぱい、頑張りますので引き続き応援よろしくお願いしますね。では今夜のアシスタントを紹介しましょう。今夜のアシスタントはラジオネームモッチーこと那覇航空基地隊の持ち原さんそうです。ではモッチー、リスナーの皆様にご挨拶お願いします。
はい、美ら海の先森をお聞きのリスナーの皆様こんばんは。アシスタントのモッチーこと持ち原さんそうです。沖縄も10月になりましたが、日中はまだ日差しが厳しい日が続いてますよね。
ですよね。まあ年々ね、暑さに体力を奪われていると感じるのは私だけでしょうか。
でも沖縄は今年猛暑日になった日はなかったそうですよ。
ですね。紫外線が強いのでね、直射日光に当たらなければ過ごしやすいですよね。
はい、リスナーの皆様も季節の変わり目ですので健康管理に気をつけてくださいね。では今夜も最後までお付き合いください。
はい、持ちありがとう。10月になるとね、那覇祭りが開催され、国道を封鎖しての那覇大綱引きなども開催されますよね。
ですよね。人の波に押しつぶされそうになりますよね。
だよね。実はね、私31年沖縄に住んでいますが、那覇大綱引きにはね、一度も参加したことがありません。ちなみにね、那覇祭り期間中に大野山公園で行われるカラオケグランプリにはね、17年ほど前に決勝まで残りステージで歌いましたよ。それではお待たせいたしました。今夜のゲストを紹介しましょう。今夜のゲストは以前にリスナー様から幹部候補生学校を就業して遠洋航海に行った隊員の話も聞きたいとのリクエストがあったので、リクエストにお答えして第5航空隊に勤務する扇さん尉と辻脇さん尉のお二人をお呼びしました。では扇さん尉からリスナーの皆様に自己紹介も兼ねてご挨拶お願いします。
はい、美ら海の先森をお聞きのリスナーの皆さんこんばんは。第5航空隊で P3C 航空機に搭乗し戦術航空士として勤務している扇さん尉です。出身は鹿児島県ですが本籍地は佐賀、育ちは徳島です。
どこかよ。
徳島県といえば阿波踊りが有名だと思うんですけど、私も徳島県にいた頃はもちろん踊っていました。
なあ、さすがですね。
はい、もちろんです。はい、で趣味はバレエとピアノと茶道とフルートとジャズダンス、そして、まあ、描画、お絵描きといった多趣味でございます。
素晴らしい。
はい、特技は中学高校と吹奏楽部で担当していたフルートで、徳島県の交響楽団にも入っていたのでマイフルートを基地に2本持ってます。
お、素晴らしいですね。
はい、すごい。
なので現在も山ちゃんと今ちゃんと一緒に那覇航空基地軽音楽部で活動して、基地のイベントで演奏させていただいてます。
は
い、
ボーカルでね、活躍してもらってます。
はい、お世話になっております。はい、で今思えば自衛隊で役に立つ陸上とか水泳の習い事系もしていたらよかったなと思ったんですけど、まさか特技のフルートが自衛隊で軽音楽部で活躍するとは思いもしていませんでしたね。
ですね。はい、はい、
普段仕事や任務で忙しい傍ら自分の好きなことができる時間もあるので、海上自衛隊は自己実現にはもってこいの職場だと思います。
なるほど。
はい、で最近の、マイブームは、鉱物について調べることなんです。
あ、鉱物は石の
方の鉱物です
ね。
宝石みたいな。はい、もともと宝石とか鉱物は好きだったんですけど、最近その鉱物についてのアニメが始まって、
はい、
それに関連して iPad でイラストを描くことが増えました。
お、すごいですね。
はい、で子供の頃からやはり絵を描くことが大好きだったので、
はい、
いつか広報用のステッカーとか、
はい、
グッズとか、
はい、
ワッペンとかデザインできるように修行を積もうと思います。
はいはい、あ、いいですね。
はい、よろしくお願いします。はいはい、でまたラジオ出演は1年9ヶ月前の飛行カム構成として勤務していた時以来の2回目ですが、前回よりは緊張していませんので。
本当
していませんので、
はい、
今夜は皆様に海上自衛隊を PR できるよう頑張ります。よろしくお願いします。
はい、
はい、では辻脇さんにマイクを渡します。
はい、美ら海の先森をお聞きの皆様はじめまして、第5航空隊で操縦士として勤務する辻脇さんです。出身はユニバーサルスタジオジャパンが有名な大阪で、高校生の頃は
年間パスポートを購入し、学校が半日で終わるテスト期間、ほぼ毎日行き続けていきましょう。
テスト期間って勉強するんじゃないですか。
趣味はシュノーケリングで、ほぼ毎週行ってます、
はい、
あと新たな趣味として登山を始めましたが、まだ1回しか山に登れていません。
これは趣味にはなってないですね。
これから登りたいと、
は
い、
登ってください、はい
はい、またこれといった特技はありませんが、話し声がめちゃくちゃでかいと言われます。
すいません、山ちゃんマイクの音量ちょっと下げてください。
ちょっと控えめで行かせていただきます、はい、ミニマルお願いします、はい、また最近は全国にある某コーヒーショップのスタンプ収集にハマっていて、アプリを利用することでその店特有のスタンプがゲットできるので、うんうん、旅行とか行った際には必ず立ち寄り、うん、ご神感覚でスタンプ集めを楽しんでます。
あ、いいですね、
うん、いいですね。
ラジオ出演は初めての体験で緊張していますので、今回はお手柔らかによろしくお願いします。
はい、大木さん、辻崎さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、大木さんにはね、以前に出演していただき、もう軽音楽部でも一緒に活動しているのでよく存じ上げていますが、辻崎さんは初めましてですよね。
はい、初めましてですが、はい、今ちゃんが那覇航空基地の生き字引きと言われているのは、ご存知です。
まあ、そこは大木さんが多分吹き込んだと思いますが、ありがとうございます。ちなみに大木さん、広報用のデザインの話、はい、さっきしていただいたんですけども、はい、常時募集していますので、はい、ぜひご協力お願いします。
わかりました、ぜひぜひご協力させてください。
はい、あと辻焼サインは、テスト中も勉強せずに USJ に通ってたんですよね。
あ、そうですね、テスト中はもうリフレッシュ 100% で通っていましたよ。
あ、そこでね、リフレッシュするために気分転換に行ってたということでよろしかったですかね。
はい、はい、その通りです。
では今夜は第五航空隊の大木さんと辻明さんをゲストに迎え、4人でお送りします。もっち、今夜もアシストよろしくね。
はい、頑張ります。
では皆さん、今夜もゆたしくうにげさびら。
ゆたしく。
さて、お二人は航空学生として海上自衛隊へ入隊し、第五航空軍で飛行幹部候補生として勤務した後、幹部候補生学校を就業してまた沖縄へ戻られたんですよね。
はい、そうです。
お二人とも航空機に搭乗しての仕事をされていますが、どのようなことをされているのか簡単にご説明ください。では戦術航空士、通称タコ、タクティカルコーディネーターと呼ばれる大木さんからお願いします。
はい、わかりました。戦術航空士とは P3C に搭乗する各搭乗員からの情報を的確に評価処理し、連携しながら任務遂行のための戦術と手段を考えるのが主な仕事です。
かっこいい。
搭乗委員間の意思の疎通と認識の統一をさせる重要なポジションなんです。各搭乗員が欲しい情報を推測するなど、常に相手の目線でコミュニケーションを取ることが必要です、はい、またそれぞれの役割を全うしてもらうために、機内のブレーン的な存在としてしっかりと指揮統率できる能力が求められます。
素晴らしい。
はい、現在私は戦術航空士の見習い段階である広報通信士の配置で勤務していますが、広報はものすごいスピードで進む航空機の位置、数分後にいるであろう位置を把握しながら、各種広報計器をモニターしつつ、本当に正しい位置を飛んでいるのかを確認しています。また低い高度を航行する際には、近くの障害物との相対位置を報告して安全な飛行に努めます。通信については基地または他の航空機や艦艇との通信を行い、航空機の状態の報告に加え、現場の状況をタイムリーに報告します。この通信には航空機の安全を伝えるという意味もあり、通信を行うことで地上にいる地上勤務員が飛行している航空機が安全に飛行しているのことを知ることができます。では次は辻脇さんに操縦士の仕事について説明してもらいましょうかね。
はい、わかりました。私の職種は操縦士、いわゆるパイロットですが、主として第5航空軍で運航する P3C 型哨戒機の副操縦士として日々東シナ海の監視任務に従事しています。操縦士には戦術航空士の組み立てる戦術を理解し、最適な飛行経路を考えながら P3C を操縦することが求められます。適切な進路やスピードで侵入するのかを秒単位で正確に把握し、先回りして飛行するよう心がけています。一方、任務達成のためには安全な飛行が第一なので、 悪天候や夜間での低空飛行などを実施する際は特に注意を払い実施しています。
あ、なるほどですね。まあ、2人ともねとても重要な配置で勤務してるんですね。
その通りですね、
はいはい、まさしくこの阿吽の呼吸が必要ですね。
そうなんです。
おー、二人とも息が合ってますね。さすが。ここからね、たくさん経験を積んで、立派な操縦士や戦術航空士となってくださいね。
頑張ります。
頑張ります。
そこちょっと合ってないですね。
難しい。
では、次の質問ですが、まあ、お二人が海上自衛隊の入隊を決めたきっかけなどについてお話しいただけますか。では、今度はね、辻明さんからお願いします。
はい。きっかけですか。
はい。
そうですね。私は子供の頃から飛行機が好きで、
はい、
飛行機のパイロットに憧れていたので、
はい、
パイロットになるために海上自衛隊の航空学生に入隊しました。
なるほど。
自衛隊パイロットと民間パイロットと違う点は、
はい、
自分で操縦桿を握る機会が多くて、うんうん、操縦経験を多く養えることです。
かっこいいですね。
ちなみに扇さんが海上自衛隊に入隊したきっかけは。
はい、私は自衛官である父の背中を見て育ちました。自衛隊の国と国民を守る使命や同期や先輩後輩との絆情熱に惹かれて、また昔から自衛隊の制服が大好きだったので、特に海上自衛隊の制服に憧れを抱いていました。
うん、いいですね、
はい、真っ白がかっこいいです、
うん、ですね。
将来の進路に海上自衛官もありだなと思っていた高校生の頃、
はい、
航空学生の制度を知り受験を決意して海上自衛隊に入隊しました。
うん、はい。まあ、それぞれね、きっかけは違いますが、憧れやね夢を持って入隊し、これからの海上自衛隊を背負っていく若いねお二人にエールを送ります。頑張ってくださいね。
はい、頑張ります。
あ、ここはピシッと合いましたね。はい、リスナーの皆様もね、将来パイロットやね航空戦術士になりたいなと思っている方はぜひ、海上自衛隊の航空学生にチャレンジしてみてくださいね。
待ってます。
次はお二人は幹部候補生学校を卒業して遠洋練習航海へ参加したわけですが、感想や思いを聞かせていただけますか。では小木さんからお願いします。
はい、そうですね。幹部候補生学校は初めは正直怖い、めんどくさいという気持ちがありましたが、規則に従い久しぶりに再会した航空学生時代の同期との毎日の団体行動や、一般の大学や防衛大学校を卒業して入校した一般幹部構成の人たちとの生活と、新鮮で刺激的なことがたくさんありました。また以前の生活とは変わり、幹部自衛官としての基礎的な知識、表現力、指揮、統率力と学ぶことができました。
もうすごいすごい、
はい、あと勉学だけではなく運動も必死に頑張り、運動能力測定の3000メートル走では歴代最高記録の11分24秒を記録しました。
おお、すごいですね。
ありがとうございます。
すごい、めちゃめちゃ早い。
あと未選登山競技でも女性の部で歴代最高記録を塗り替えることができました。
すごい、選ばれた自衛官ですね。
逃げ、はい、足だけは早いですね。
はい、
でもともと航空学生の頃から両膝の靭帯を痛めていたので、
はい、
膝の痛みに耐えつつ走り続けて同期と励まし合っていい結果を残せたことがとてもいい思い出になりましたね。
あ、いいですね、
はい、では次に遠洋練習航海についてお話しします。
はい、
はい、遠洋練習航海とは自衛官に乗艦し複数の国に寄港することによって友好国との関わりを実感し幹部自衛官としての意識を醸成するための行事ですが、
はい、
我々飛行幹部構成は一般幹部構成と異なりすでに職種が決まっているため1ヶ月半という短い期間内で遠洋練習航海を行います。
はい、
はい、今回はベトナムとインドネシアの2カ国に寄港しましたが、私的研修や海軍との交流の一環としてバレーボールや食事会、意見交換会等もあり、観光もできたためとても充実した遠洋航海でしたね。
うん、
はい、カメラロールに残っているこの遠洋練習航海の写真を見返すと今でももう一度行きたい気持ちに駆られます。うん、辻脇さんはどうでしたか。はい、
そうですね、今までは飛行職種に特化した教育が中心でしたが、
ですよね、
うん、幹部候補生学校では国際情勢含め海上自衛隊のさまざまな分野について学ぶことができたので、パイロットである前に海上自衛隊の幹部自衛官としての素養を身につけることができる良い機会でした。
うん、は
い、
なるほど、
そうですね。
またいろいろな人との出会いもあり、人間としても一回り大きく成長できた気がします。遠洋練習航海では普段勤務することのない護衛艦で生活に少し戸惑いがありましたが、海上自衛隊の艦艇勤務について学ぶことが多くありました。 また史跡研修や他国の士官と交流することで良い刺激となり、国際情勢の寛容に努めることができるとともに、海外の文化に直接触れることができたことが良い刺激となりました。
はい、ありがとうございます。確かにね、今まではね、航空機に携わる任務が中心だったので、幹部候補生学校も遠洋練習航海も別世界だったと思いますが、まあ、このような、ね、経験を積むことで成長する自分を感じることができることは、今後の人生にも大きな影響があるかと思います。
はい、
まあ、これからもね、たくさんのことを経験し、経験値を上げていってくださいね。
はい、
はい。私もね、護衛艦勤務時代にね、飛行幹部が上官する遠洋練習航海に一緒に行ったんですが、ちょうどね、同世代の、隊員でしたので、
はい、
まあ、一緒に水平線が見える甲板上でね、まあ、いろいろな、ね、話したことを思い出しました。
あ、いいです。
青春ですね。
青春ですね。
それではそろそろ海上自衛隊勤続42年の大ベテラン今ちゃんのコーナーに行きましょうか。
はい、行きましょう。ゲストのお二人もお付き合いくださいね。
もちろんです。
もちろんです。
ここからは海上自衛隊那覇航空基地の生き字引、今ちゃんのあなたの質問にお答えしますコーナー。イエーイ。
このコーナーはリスナー様からの海上自衛隊に関するお便りや質問を紹介して今ちゃんがお答えするコーナーです。今夜もリスナーの皆様からたくさんのお便りをいただいてますので、どんどん紹介していきますね。
はい、よろしくお願いします。
はい、では最初のお便りはラジオネームがんばれ元気くんさんからのお便りです。 SDF アワー海上自衛隊美ら海の咲森の皆さん、こんばんは。
こんばんは。
ラジオネーム頑張れ元気くんです。8月8日の放送拝聴しました。ゲストでお見えの史跡幕僚田畑一等海士さん、防衛大学校のご卒業で航空自衛隊を希望したのに海上自衛隊に配属になったのとお話でしたが、希望通りの採用にならないこともあるんですね。でもその海上自衛隊で首席幕僚にまでなられたんですから、まさに天職でいらっしゃったのだと思います。それにしても首席幕僚の響きとてもかっこいいですね。あと話は変わりますが、先日の那覇基地のサマーフェスタでようやく今村総長にお会いすることができました。ご挨拶と日頃のお礼をお伝えすることができたのでよかったです。あと広報班長の永井さん、番組ご卒業だったんですね。寂しくなりますが、これからも美ら海の咲森の放送を楽しみにしてますとのお便りと、中部のみんなの海へのリクエストをいただいています。では今ちゃんにお渡しします。
はい、ラジオネームがんばれ元気くんさん、お便りありがとうございます。まあ、いただきましたお便りの件、出席幕僚にお伝えしましたよ。出席幕僚からお便りありがとうございました。これからも美ら海の咲森よろしくお願いしますとお伝えくださいとのことでした。さて、先月のラジオでもお伝えしましたが、那覇基地のサマーフェスタの際にはご丁寧なご挨拶いただきありがとうございました。次はね、那覇基地エアフェスタでお会いしましょう。では次のお便りは、突然ですが辻明さんに紹介していただきましょう。
はい、突然振られたのでびっくりしましたが、関西人のノリで紹介します。
はい、お願いします。
次のお便りはラジオネーム知恵さんからのお便りです。こんばんは。美ら海の咲森の皆様、リスナーの皆様、
こんばんは。
今年も残り2ヶ月間、10月に入っても沖縄まだまだ祭りなどの催し物が多く、いつもは那覇の大綱引きを見に行ってたけど、今年は那覇祭り会場に足を運んでみようかなと思ってます。ねえ今ちゃん。
なんか含ませた感じですよね。まあ私もね、あの緊張なので久しぶりに行ってみたいと思いますけども、まあ実はね、あのカラオケフェスティバル決勝まで残りましたので、
すごい、
はい、また今年もステージで歌おうと思っておりますので、皆さん応援よろしくお願いします。
楽しみにしてます。
はい、
さて去った7月のサマーフェスタ、悪天候の中大変お疲れ様でした。
ありがとうございました。
軽音楽部のステージの時は雨風が強く降り出し、はっきり聞こえづらかったのが残念でした。ところでそのステージ上でなんか変わった楽器が見えました。ステージ向かって右手前でその楽器の上に座って太鼓みたいな楽器を両手で叩いてました。なんという楽器でしょうか。サマーフェスタで演奏してくれた HY の 帰る場所をリクエストしますとのお便りをいただきました。では今ちゃん、ご回答お願いします。
はい、ラジオネームちえさん、お便りありがとうございます。まあ、10月に入って少しはね、暑さも和らぎ、過ごしやすくなりましたよね。沖縄でもね、各地でお祭りがありますので楽しんでくださいね。さて、ご質問いただきました。ステージで叩いていた箱のような楽器、これはですね、カホンという打楽器で、はい、カホンとはね、スペイン語で箱を意味する言葉なんですね。
そうなんですね、はい、知らなかったです。
構造はね、木製の箱の内側にワイヤーが張られていて、叩くとワイヤーが共鳴し音が響き、背面にある穴から音が出ます。また叩く場所により、音階が変わるので、このドラムの原型みたいな楽器ですね。ちなみに、リクエストいただきました HI の帰る場所は、那覇基地サマーフェスタではですね、今夜のゲストの大木さん以外、ボーカルでしたよ。
はい、
はい、大木さん生歌披露するギター弾くよ。
何言ってるんですか今ラジオで歌えるほど心臓強くありませんよ。
ですよね、ちょっとまだ緊張がね、
はい、まだ解けてないので、
はい、では次の機会にはね、お願いしましょう。
わかりました。
はい、その時はね、ちょっと練習して頑張りましょうね。
わ、はい、かりました、
はい、
練習します。
では次のお便りは大木さんにお願いします。
はい、ラジオで歌は歌えませんが、お便りなら大丈夫なのでご紹介します次のお便りは初のメッセージですね。はい、いいです。ラジオネームあーやさんからのお便りです。チラウミの先森の皆様、はじめまして。
はじめまして。
ラジオネームあーやです。いつも放送は聞かせていただいてますが、今回初めてお便りを出させていただきました。
ありがとうございます。
番組のご感想ですが、普段知ることが少ない自衛隊の皆様の素顔が見えるようで、毎回楽しく拝聴させていただいています。
嬉しいですね。
ありがとうございます。あと今ちゃんの素敵なお声に癒されます。キャッいつもは聴いているだけで満足していたのですが、最近は今ちゃんのギター弾き語りがないので、リクエストしたくお便りしました。
マジっすか。
ファンがいますね。今ちゃんがいつもラジオで言っているアコギ弾き語り簡単で検索したら、私の大好きなゆずの栄光の架け橋がヒットしましたので、弾き語りお願いできますか。よろしくお願いします。ではこれからも応援していますので頑張ってくださいとのお便りいただきました。今ちゃん大人気ですね。
ですね、
ですね。では今ちゃんにお渡しします。
はい、ラジオネームあやさん、初メッセージありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、
合わせてね、番組へのご感想もありがとうございます。これからもね、隊員の生の声が伝えるように頑張っていきますね。私の声はさておき、まあ、最近はね、何かと忙しくまた弾き語りのリクエストもなかったので、しばらくギターも弾いてなかったのですが、まあ、リクエストいただきましたので、心の準備ができ次第お送りいたしますね。では引き続き美ら海の先森への応援よろしくお願いします。またお便りお待ちしていますね。では次のお便り紹介お願いします。
では今ちゃんの心の準備ができるまでお便り紹介続けますね
はい、お願いします。
次のお便りはラジオネーム当選カロさんからのお便りです。
はい、
SDF アワー、チェロヨミの先森、パーソナリティの皆様、こんばんは。
こんばんは。
ラジオネーム、当選カロです。8月8日の放送を拝聴しました。長井ちいさん、お疲れ様でした。喋り続けないといけないという、いかにも関西ご出身らしいキャラクター、ラジオでの軽妙なトーク、最後まで楽しかったです。また、第5航空群での広報イベントで何度かお会いする機会もありましたが、いつも親切、丁寧に海上自衛隊のお仕事についてご説明していただけるのが印象的でした。田畑一佐のようにいずれ沖縄に戻ってくる機会があると思います。その時にはまたトークを楽しみにしています。山田山荘には何やら幸せがあったようですが、チラウミの先森パーソナリティのジンクスにのっとって、長井ちいさんに幸せがあるようにこれからのご活躍をお祈りしますとのお便りと、ドリームズカムトゥールーの大阪ラバーへのリクエストをいただきました。では今ちゃんにお渡しします。
はい、ラジオネーム当選カロさん、お便りありがとうございます。ちょうどね、ラジオ原稿をね、作成しているときにたまたま長い地位から電話があったので、お便りいただいた件伝えましたら、お褒めのお言葉ありがとうございます。今度沖縄に勤務する際には関西人としてより一層遠くに磨きをかけて、 戻ってきますとのことを言ってましたよ。もうあの仕事のね電話なのにあの、ね、関西人のノリでね回答していただきましたので、
さすがですね、
はい、またお便り読ませてますね。では次が今夜の最後のお便りですかね。
はい、本日最後のお便りはラジオネーム R と M のパパさんからのお便りです。
はい、
船酔い1週間船に乗ったら治るんですね。自分は乗り物酔いするので酔い止め薬をいつも持っています。車を運転するときは酔わないですけどね。さて皆さん、お盆休みはどのように過ごされましたか？自分はいつも通り仕事、住んでる地域の夏祭りも雨で行くこともなく、引っ越して20年、まだ一度も行ったことがありませんとのお便りをいただいてます。では今ちゃんお願いします。
はい、ラジオネーム R と M のパパさん、お便りありがとうございます。まあ、船酔いはね治るというよりも慣れるという感じですかね。まあ、体質によりますが個人差もあり、車もね、自分が運転している時には酔わないけど他の人が運転している車に乗ると酔う人もいますので。あとお盆休みですが、私は9月に入ってからいただきましたので、帰郷はせずですね、沖縄でのんびりと過ごしましたよ。ではまたお便りお待ちしてますね。
はい、本日のお便りは以上です。リスナーの皆様お便りありがとうございました。
ありがとうございました。ましたでは次の質問ですが、今回の沖縄勤務において、目標やチャレンジしてみたいことをお聞かせいただけますか？できればね仕事とプライベートの両方お聞きしたいですね。では辻明さんからお願いします。
はい、そうですね、現在は清掃重視、
はい、
機長となるための知識や技能を勉強していますが、日々経験を積んで安全に任務を遂行できる機長を目指して頑張っていきたいです。
お、いいですね。
またプライベートでは海が好きなので、はい、沖縄の離島にも行きたいですね。石垣島や宮古島の綺麗な海辺でのんびりと過ごしたいものです。
いいですね。
あとシーサー作りや沖縄ガラスにもチャレンジしようと思ってます。
いいですね。結構いろいろね、そういう施設というかね、あのイベントやってますので、
そうですね、ちょっとチャレンジしていきたいと思ってます、はい、では次大木さんにも聞いてみましょう。
はい、私は前回ラジオに出た時に掲げた目標をまだ達成してないので
まだ達成してない
なので今回の勤務時にチャレンジしたいと思ってます。
はい、
はい、まず職務上では、米海軍との共同任務等もあるので、米軍の人と交流を深めて戦術航空士としての知識、技量および英語能力の向上に努めたいです。
いいですね。
はい、またプライベートでは趣味が居酒屋巡りなので前回の沖縄勤務時に行ってない居酒屋を制覇したいと思っています。
制覇ですか？
はい、450件ぐらいありますね。あとマリンスポーツはシュノーケリングを始めたので次はキックボクシングを習いたいですね。
はい、お手柔らかにお願いしますね。
はい、ありがとうございます。勤務上ではそれぞれの職種においてのスキルアップ頑張ってくださいね。はい、あとプライベートでは沖縄ならではの楽しみ方がいろいろとありますので、いろいろと探索してみてくださいね。
はい、わかりました。
では次は現在第5航空隊で勤務している飛行幹部構成に向けて先輩としてのアドバイスをいただきたいのですが、辻脇さんからお願いできますか？
アドバイスですか。そうですね、私も第5航空隊で飛行幹部候補生として勤務していましたが、とにかく忙しいです。
ですよね。
そうですね。
忙しい任務の傍ら、スケジュール調整といろいろなことをこなさないといけませんが、
はい、
私も経験してきた道ですので、大変さはよくわかります。ちょっとしんどいなと思うことがあれば、遠慮なく相談してきてください。はい、では、大木サインからアドバイスお願いします。
はい。後輩の飛行幹部構成といっても私と 1,2 歳ほどしか年齢は変わりません、少し先に舞台に来た先輩としてのアドバイスは、今の飛行幹部構成のうちにたくさん失敗して教えてもらってたくさん飲みに行くことですね。
そこですか？
はい、これが一番大事です。はい、幹部構成学校に入校したらとにかく足で稼ぐことが一番大事だと思います。いかに隙間時間を見つけて行動するかが自分を楽にする秘訣だと考えますね。
はい、はい、ありがとうございます。確かにね、沖縄は、まあ、最前線で任務も忙しいし、
はい、
飛行幹部構成も初めての部隊勤務で何かと大変だと思いますが、
はい、
まあ、いろいろ経験して大きく育ってほしいと思います。
はい、
ちなみに大木さんが言ってたたくさん飲みに行くこととはねお酒をたくさん飲むことではなく、 適度に飲んでストレスを発散するという意味合いでよろしかったですかね。
あ、もちろんそうですね。はい、同期や先輩とお酒を交わして本音で語り合うという意味ですね。
はい、あ、そういうことですね。はい、まあ、そういうことにしときましょう。
ありがとうございます。
はい、はい、ではゲストへの最後の質問ですが、お二人が思う海上自衛隊の魅力をリスナーの皆様にお伝え願いますか。
はい、
まずは大木さんからお願いします。
はい、海上自衛隊は海外での任務や外交官として勤務することもあり、いろいろな国に行くことができます。そして自衛隊の中でも唯一、飛行機や護衛艦、潜水艦など勤務する職域の選択肢が多いところです。また職種も豊富で、自分に合った入隊制度や職種を決めることもできます。そして、私が海上自衛隊の一番の魅力だと思っていることは、人とのつながりです。私はもともと勉強も運動も苦手で、自衛隊に入ってやっているのかとても心配でしたが、できるまで粘り強く教えてくれたり、一緒に頑張ってくれる仲間や先輩たちがたくさんいます。だから自分もここまでやってこれたのだと思います。自衛隊は厳しくて、肉体的にも精神的にも大変なところだとイメージしていました。確かに大変なところもありますが、それ以上に任務を遂行した達成感や仲間とのつながりで得るものがとても大きいところだと思います。
お、素晴らしい。
はい、
では辻明さん以外の魅力は。
はい、私が思う魅力は、航空機や護衛艦、潜水艦で勤務すると各種手当がたくさんつくので、はい、同年代と比べて給料が多いところ、
ここ大切な
本当に多いです。はい、また、ゴールデンウィーク、夏季休暇、年末年始休暇と、まとまった休暇が圧倒的に多いところです。
ここは次に重要なところですね。
圧倒的ですね。
圧倒的です。また自衛隊がワークライフバランスを推し進めていることもあり、
はい、
休養日に勤務した時の代休を比較的容易に習得できます。
はい、
福利厚生も充実しており、自分も含めて今の世代の子にはぴったりな職場だと思います。
はい、ありがとうございます。まあ、近年はね、魅力化としてたくさんの施策が行われていますが、自衛官として規律を守ることや、制限されること、これもたくさんありますが、あの海上で自衛隊でしかね、体験できないたくさんの魅力を感じたからこそ、私もね、42年間自衛隊で勤務できているかなと思う、今日この頃です。
はい、
なかなか今日この頃が私この頃考えることが多いんですけどね。
はい、
ではここからは第5航空軍からのお知らせです。
第5航空軍美ら海の先森からプレゼントのお知らせです。番組に関するご感想、海上自衛隊に対するご質問、リクエスト曲等をお寄せください。なお、住所、氏名、連絡先、ラジオネームをお忘れずお書きください。お寄せいただいたお便りを番組で紹介させていただいた方には、もれなく美ら海の先森からオリジナルグッズをプレゼントします。ふるってご応募くださいね。この番組に対するお便りなどのメールは、海上自衛隊第5航空軍ホームページ内のトップページにあるメールアイコンを押していただくと、メール入力フォームへ移行しますので、必要事項を記入し送信お願いしますね。ホームページはスマートフォンまたはパソコンで第5航空軍と検索してください。また第5航空軍ではインスタと X も随時更新していますので、皆様フォローお願いします。なお、番組のお便りは X の DM でも募集していますので、よろしくお願いします。
はい、もちありがとうございます。それではそろそろお時間となりましたので、最後にゲストのお二人にラジオ出演のご感想をお聞きしましょう。では大木さんからよろしくお願いします。
はい、ラジオ出演は今回2回目だったので、さすがに緊張しないかなと思いましたが、やっぱり緊張しました。今回のラジオ出演も含めて、サマーフェスタとか軽音部としての活動でも、広報のイベントにもたくさん参加させていただいて、広報の大切さを改めて感じました。
ありがとうございます。
はい、今後もまた機会があれば広報活動への支援を行って、たくさんの方に海上自衛隊の素晴らしさを発信していきたいと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。は
い、ありがとうございます。
はい、では辻垣さん、初出演の、ね、ラジオご感想をお願いします。
はい、ラジオ出演は初めてでしたが、
はい、
まさか海上自衛隊に入ってラジオ出演するとは思っていなかったので、かなり緊張しましたね。また声がちょっと大きかったので、マイクの調整も大変だったと思いますが、貴重な体験となりました。ありがとうございました。私のお話で皆様が少しでも海上自衛隊をご理解いただけたら嬉しいです。
はい、
ただ関西人としてボケとツッコミがうまくできなかったのが反省点です。
はい、まだ次出演するときはね、もうちょっと原稿練ってからやりましょう。
はい、頑張ります。
はい、辻明さん、小木さん、ありがとうございました。それではこれからも月1回のペースで放送していきますので、どうぞよろしくお願いします。ゲストのお二人、本日は一平二平デビル、
ありがとうございました。
さすが息ぴったりですね。
ありがとうございます。
はい、それではこれからも白海の酒盛り応援してくれるかな。
いいさ
ー。 SDF アワー、白海の酒盛り、海上自衛隊第5航空群がお送りしました。